皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は王の王、主の主、すべてに勝る方、あなたを愛し導いてくださる方、この詩を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、東日本のためにですね、今日も祈ってまいりましょう。先日ですね、KFSM のミーティングの時にですね、お話をしていまして、村上先生とですね、孫先生がですね、またこの、5月にですね、東北の方に行かれるという話を聞きました。孫先生はほとんどですね、毎週ぐらいですね、今でも東北支援のためにですね、行っておられるというふうな話を聞くんですが、このような働きのために本当に祈りましょう。この、村上康明先生ですね、また孫先生のこともですね、本当に主の助けがあるようにですね、お祈りください。また、本当に教会がこのような働きをですね、継続していけるようにですね、そのために祈ってまいりましょう。またここにある課題のこともお祈りください。しばらく祈りましょう。この東日本をあなたが憐れんでください。そして日本を憐れんでください。また今もこの復興支援のために様々になされている働きをあなたが祝福し助けてくださいますようにお願いいたします。この復興支援のことにあって、遠くにおいて民の集会を持たれているようなことも聞いておりますけれども、その中にもどうぞあなたが働いてくださって、そして人々を励ましてくださいますようにお願いいたします。あなたのその助けと導きがありますように、イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。します。ではですね、続いて聖書の通読箇所を見てみたいと思います。旧約聖書がサムエル記第1、新約聖書がルカの福音書となっています。サムエル記第1はですね、聖書の中でも物語として読める非常に面白い、読みやすいところと思いますね。サムエルが出てきます。またですね、サウルが出てきます。そしてダビデが出てきますね。皆さんぜひですね、このところ読んでみてください。サムエルはですね、神様の語りかけを受けてですね、そして幼い時から神様の声を聞く人とありますね。小さな子供がですね、こう祈っているそういう映画をですね、見られたことがあると思うんですけども、サムエルの幼い頃のことを描いた絵ですね。昔ですね、私が病気をした時に連れて行かれていた病院のですね、先生はですね、クリスチャンだったんですけども、後で知ったんですが、で、その先生は、何か所かこう聖画を飾っておられてですね、でこうベッドに寝るとですね、ちょうどその目につくところにですね、このサムエルの絵があるんですね。 小さい子がこう祈っているというですね。で、それが何の絵かはですね、ずっとわからなかったんですが、まあ、イエス様を信じるようになってからですね、あ、これがあの絵だったなと思いました。幼い時から本当に神様を知るというのが大切なことだなと思わされます。またですね、このサウル、ダビデと続きますが、中でもですね、ダビデとゴリアテの戦いですね。これは有名ですね。これも本当にですね、聖書を読んでみていただくとですね、面白いと思います。ぜひですね、ご覧ください。このような中でですね、その信仰を共に励まされてまいりたいと思います。また、ルカの福音書は、イエス様の例え話や教えがついてまいります。ぜひこのところもお読みください。じゃあ今回ですね、このルカの福音書から18章をですね、開いてまいりたいと思います。ルカの福音書の18章29から43節のところです。新改訳聖書の140ページ3版154ページのところです。では、あなたの朗読をお願いします。
イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者で誰一人としてこの世にあってその一倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあ、それから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いている全てのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥かしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を無知で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り、物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々が立ち上げたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びかけた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスは彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て神は皆神の賛美した。
アメン。しまじゃあ下でチェックを言いましょう。誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。ルカの福音書18章29から30節。アメン。感謝します。ではですね、これらのところから神の国のためにと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。まあ、この取材聖句に挙げましたこの箇所はですね、非常に、まあ、捉えようによっては厳しいお言葉だなと取れるわけですが、今回の箇所ですね、この読んでいただいた箇所に入ります前に、まずですね、その少し前のところを見てみたいと思います。今回読んでいただいた箇所はこの箇所の続きなんですね。 18章の18から20節にこうあるんです。またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を例えているんですか。例え方は神お一人の他には誰もありません。今しめはあなたもよく知っているはずです。反映してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証立ててはならない、父と母を敬え。まあ最近何度かですね、この箇所、そしてまたですね、他の福音書でもね、この同じような記事を見てきているわけですが、尊い先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。こういうふうにですね、ある役人がつくわけです。で、イエス様は、今しめはよく知ってください。勧誘してはならない。殺してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、人は敬え、まあ、こういうふうにおっしゃるわけですね。で、これはモーセの律法です。ユダヤ人なら誰でも知ってるわけです。旧約聖書に書かれた十戒の御言葉ですね。聖書の中で一番重要なところです。まあユダヤ人はですね、この律法と言われる、まあ、トーラーですね。それは創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つの章ですが、この5つの章をですね、暗唱するんだと思いますね。まあ多くのですね、子供たちはこれをですね、何度も何度も読まされてですね、暗唱することができるんだそうですね。で、バルミツバというですね、この成人式があるわけですね。で、彼ら その成人、まあ日本では昔元服というようなことを言いましたけどね、そのための式の時にはですね、モーセのその一箇所をですね暗唱して朗読するわけですね。まあ今はですね、聖書教育もですね、ユダヤ人の中、正統派のユダヤ人たちはですね、やはり熱心に聖書を学んでいますが、そうでないユダヤ人たちの中にはですね、聖書をないがしろにしているような人たちもいて、そういう中ではですね、なかなか覚えられなくてですね、もう短い箇所、一箇所だけはですね、覚えて朗読するようないうこともあるようですが、しかしですね、多くの者たちは聖書をよく学んでいるわけですね。そしてよく覚えているわけです。ですから、今しめはあなたもよく知っているはずですとイエス様がおっしゃるわけですね。で、このようにですね、イエス様が言われた。それに対してですね、彼は言うわけです。そんなことは小さいことだったら守っております。もう小さい時から彼は聖書をよく知っています。そしてそれを守っています。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたはまだ一つだけ欠けたものがあります。持ち物を全部売り払って、貧しい人にも分けてやって。そして、そうして天に宝を積んで、私についてきなさいとこうおっしゃるわけです。すると、彼はこれを聞いて非常に悲しんで、大変な金持ちだったからだ。彼は金持ちでした。でも皆さん、彼が金持ちだったのは、21節と関係があります。そのようなことは皆小さい時から守っております。彼はですね、律法を守り行い、正しく生きてきたんです。そしてですね、神は彼を豊かにされました。彼はですね、神様の祝福の中で自分の財産を売り払うこともできないほど、それが困難なほどのお金持ちになっていたんです。彼は多くのものを持っていたがゆえに簡単に手放すことができなかったんです。まあ逆にですね、たくさん持っていなかったら、ちょっとしか持っていなかったら手放しやすいかというと、そうでもないかもしれませんが、小さなものでも私たちは握りしめてしまうかもしれません。しかし、彼はとにかく自分の持っているものを手放すことができませんでした。それは彼が一生懸命積み上げてきたものでもあったわけですね。それでイエス様は言われます。 裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。まあ、それはですね、ラクダが針の穴を通る方が優しいとイエス様はこのように言われるわけですが、ここに書かれている金持ち、まあ先ほど見たようにですね、彼は御言葉を守り、小さい時からそれを知ってですね、御言葉を守り行い、そして豊かになっている。この世においてですね、これをですね、立派な人と、金持ちという言葉をですね、立派な人と置き換えると、次の質問が分かりやすくなります。まあ、その前にですね、皆さん何もせずに裕福な人もいるかもしれませんが、多くの裕福な人は真面目に努力した人たちです。まあ、逆にですね、今の時代、一生懸命頑張っても、必ず裕福になれるわけではないかもしれません。しかし多くの裕福な人は何かを一生懸命やった人だと思いますね。人並み以上に一生懸命にやった結果、まあ、たくさんのお金を稼ぐ野球選手もそうですね。彼らはですね、どれほどそのことにのめり込んで、どれほど熱心に頑張ったか分かりませんね。私たちの考えるはるかにですね、彼らは寝ることも遊ぶことも全部置いて野球に打ち込んでいたと思いますね。特別な資格を持って仕事をする、まあ、お医者さんとか弁護士といったような人たち、多くの人は努力をしてそれを手に入れているわけですね。しかしその結果得たものが、まあ、ここにいる彼にとっては天の御国に入ることを妨げるものになってしまったというんですね。ラクダが針の穴を通るとイエス様は言われます。まあ、エルサレムには針の門という門があるそうですが、そこは細い狭いところだそうです。で、ラクダがたくさんの荷物を積んだままではそこを通れないんだそうです。だからそこを通るためには荷物を下ろさなければ、荷物を全部下ろしてラクダだけになったときに、その針の門を通ることができる。荷物が下ろされてですね、これなら楽だと。しょうがないですね。やめておきましょう。はい。私たちが神の国に入るには、自分自身の持っている様々なものを手放さなければならない。パウロは言います。私は人間的なものにおいて頼むところがあります。パウロはですね、どんなものを人間的に頼りにするでしょう。まあ、彼はですね、8日目に割礼を受けたイスラエル民族に属しているベニヤミンのおかれの者である、生粋のヘブル人である、立法についてはパリサイ人である、熱心は教会を迫害したほどで、立法による義についてならもう立法を守り行って誰からも非難されないと、そういうふうにパウロは言ってるんですね。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの家に損と思うようになった。自分が一生懸命積み上げてきたものをイエス様を知った時に損だと思うようになった。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それよりは地位悪だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです、とパウロはこう言ってますね。パウロはキリストだけだと言ってるんです。キリストによって与えられた義、これだけだ。これが神様から与えられるという望み、信仰によってこれが与えられる、このことだけであるとパウロは言っているんですね。彼は熱心に立派に生きてきましたが、 そのようなものを損と思うようになった。立法による自分の義とあります。多くの日本人は聖書の立法を知らないと思いますが、それでも自分の義があります。日本人の義があります。いろんな日本人のですね、これが義だと思っていることがあります。そしてその自分の義が神様との関係を妨げるんですね。そもそも人が神様から離れた理由はそのことなんです。悪魔は人を誘惑しました。あなた方がそれを食べる、その時あなた方の目が開き、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているんです。神のように立派になる、神のように善悪を知るようになる、物事を判断できるようになる、それは賢くなるというその木は好ましかったので、それを食べたんですね。自分たちは立派になりたいと思ってそれを食べた。皆さん、彼らが善悪を知るようになるという悪魔の偽りに騙されて、その結果彼らが知ったのは何ですか。自分たちが裸であることです。自分たちが弱い足らない存在だということを知っただけなんです。自分たちが裸である、自分たちは弱い足らない存在であることを知ったと今言いましたが、裸であったことは神様の前で罪だったんですか。そうじゃありません。神様がそう作っておられたんですから、それで良かったんです。神様にとってそれで良かったことでさえ、彼らは自分自身がダメだと思えるほどにですね、賢くなってしまったんです。何の意味がありますか。人は自分の義を立てようとするならば、自分の命を知ります。彼らが知ったのは自分たちが裸であること、自分たちの弱さを知り、そしてその弱さを隠そうとしました。自分たちの考え、葉っぱを綴り合わせて、自分たちの弱さと思えることを隠そうとした。本来神様が創造されて隠す必要ないことさえも、それを弱さ、足らなさと感じて隠して、そして神様の前に出れなくなったんですね。彼らはなぜ神様から隠れたんですか。それは自分が裸だったからだと言っています。罪を犯したからじゃないんですよ。彼らは裸だったからなんです。彼らは自分たちが裸だということは神様に出るには恥ずかしいと思ったからです。でも神様がそう作られたんでしょう。神様が想像してくださったそのままの自分を受け入れることさえできなくなった。自分の義を立てようとするなら、結局人は自分の弱さを知ります。そのためにそれを隠そうとしたりするようになります。どれだけ自分を立て上げていっても足りません。だから裕福な人を聞くんです。どうしたら天国に行けるんですか。立派に生きてきたのにやっぱり聞くんです。どうしたら天国に行けるんですか。まだまだ自分では足りないと、そう感じるからです。ところがこのような人は救われない。いや、金持ちが天国に入ることはラクダが針の穴を通るより難しいとイエスも言われる。難しい。入れないで、難しい。そしてこれを聞いた人々が言います。誰がそういうことがいい。彼は幼い頃から立法を守り行ってきたユダヤ人です。それこそがですね、神様が命じられたことです。そしてそれで彼は祝福を受け取りました。豊かにされました。そんな彼が天国に行けないなら誰が行けるんですか。そこでイエス様は言われます。人にはできないことが神にはできるのです。人にはできないことが神にはできる。これがイエス様のお答えなんです。それでパウロも言います。 私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストのようにただ神に感謝します。ですからこの私は心ではなく神の律法に使い、肉では罪の律法に使えているのです。言いますが、肉では罪の律法に使えたままで、そのような惨めな人間の自分を死の体からイエス様が救い出してくださるんだ。どうしたら救われるかではなく、イエス様が救い出してくださるんだとパウロは言うわけですね。誰が、イエス様が、人にはできないが神にはできる。人を天国に入れることは人にはできないけれども、人がどんなに自分自身で天国に入ろうとしても入れないけれども、神には人を天国に入れることができるんだということです。私たちは天国に自分自身の力で行けないけれども、イエス様は私たちを天国に入れてくださることができるんだ。罪の体から私たちを引き上げてくださることがイエス様におできになるんだと聖書はそう言っています。人にはできないことは神にはできる。するとここでですね、実際に自分の家を捨ててイエス様に従ったペテロが出てくるんです。ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。ペテロはこう言ってですね、イエス様の前に出てくるわけです。ペテロは事実、自分の持っているものを捨ててイエス様に従っていったわけです。これもまた自分の義を立てているように見えるかもしれませんね。ところがこのことに対してはイエス様は言われます。誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたものである一人としてこの世にあって死の行き場を受けないものはなく、卒業で永遠の道を受けないものはありません。皆さん、しかしペテロはなぜ自分の持っているものを全部置いてきたのか。それはペテロがイエス様に素晴らしく知ったから。イエス様が畑にある真珠の盾をされたことがありますね。畑にある宝物の盾ですね。で、その畑ごと買ってですね、その宝物を手に入れようとしないだろう。そこにあるものの上、素晴らしさの上にですね、自分の持っているものを全部売り払って、それを買おうとする。ここでペテロは、イエス様に出会って、イエス様の素晴らしさを知って、そして自分の持っているもの、それよりもイエス様こそ価値があると、この方こそ素晴らしい方だと、イエス様に従っていたんですね。そしてイエス様は、このペテロに対して言われるわけです。この世にあってその行く場合を受けないものはなく、後の世で縁の内を受けないものはありません。神様、イエス様はペテロに対して祝福を約束されました。皆さん、神様に従うこと、イエス様に従うことには報いがあるんです。これはですね、非常に大事なことです。皆さん、イエス様に従うことには報いがあります。皆さん、救いは恵みによります。救いは報いによりません。救いはイエス様がお与えくださったことを信じる信仰によります。それは恵みによります。無代価で与えられる、恵みによって与えられるものです。どんなに捧げても、どんなに努力しても救い得ることはできません。しかし、私たちがその恵みの中に生きていくときに、神様に従い、 神様に捧げていくときに報いがあるんです。神様から受けた恵み、私たちが神様から恵みを受けるとき、コリント人の手紙第2でパウロは言います。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。皆さん、私たちは今恵みの中に生かされているんじゃないでしょうか。私たちはこの恵みを無駄にしないようにしなければならない。この与えられた恵みを落ちなければなりません。神様が与えてくださった恵みを用いていくときに、神様は報いを与えてください。あなたの祝福は豊かに増し加わるんです。もともと私たちは何もないものです。裸で生まれてきたもの。しかしですね、神様はさまざまな恵みをお与えになります。与えられたものを用いるのかどうか。タラントの例えでそうですね、それを用いたものは神様からさらに豊かに、主人からさらに豊かに与えられます。しかしそれをそのまま隠しておいたものはですね、それを失ってしまいました。恵みとして受けたものさえも失ってしまった。私たちは与えられた恵みを用いなければなりません。その時にさらに神様は報いを与えてくださるんです。教会はですね、何でもかんでもですね、恵みというふうに言います。それでですね、私たちが何か努力することについて意味がないかのように思ってしまう。でも皆さん、私たちが受けた恵みの中で神様に仕えていくとき、神様に従っていくとき、神様はさらに豊かに与えてくださるんですね。私たちは神様の恵みを無駄に受けないようにしてます。無駄にすることもできるんです。神様が用意してくださったことを備えてくださったものを私たちは無駄にしてしまうこともできるんです。放っておくこともできます。捨ててしまうこともできるかもしれません。でも用いるときに主は祝福してください。さて、ここでは家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたものとあります。これらは大切なものですね。どれも人にとってかけがえのない大切なものです。簡単に捨てられるものではありません。しかし私たちに主が問われているのは何を第一にするかです。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。だから明日のための心配無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその人の日に十分あります。私たちが神の国と神の義とを第一にする、そうするならば全てのものは与えられる。信じましょう。
アメン。
信じて神様を第一にしましょう。
アメン。
明日のことは明日が心配する。主は言われます。そこでですね、ペテロのお話に戻りますが、彼はイエス様が素晴らしい、そのことを知ったんですね。ペテロが最初にイエス様の素晴らしさを知ったのは船の上でした。自分の船の上でイエス様の話を聞いて、そして奥に飛び出しなさいと言われてですね、奥に飛び出して、取れないはずの魚が取れ、自分が一晩中かかって、漁師である自分が一晩中かかって その経験と顔を用いて、それでもダメだった。それなのにイエス様が網を下ろしなさいとそのままにするならば、おびただしい魚が取れた。そのことから、ペテロはこの人はただ者ではない、そうこの人に、ペテロはですね、その恐ろしさのあまりですね、私から離れてくださいと言ったわけですね。そしてこの方に伝えていくようになりました。いやいやではなく、それは信仰で従ったんですね。皆さん、あなたにとって神様は一番でしょうか。あなたにとって神様が一番でしょうか。それとも何か他のものが一番でしょうか。皆さん、もしあなたにとって神様が一番でないなら、神様をもっと知りましょう。そのために聖書を読みましょう。そのために祈りましょう。私たちが聖書を読み祈るときに、私たちは今も生きているイエス様に触れることができます。もっとイエス様の素晴らしさを知ることができます。私たちにとって口で説明できないこともあるかもしれません。でも私たちはイエス様を経験することができます。体験することができます。どんなに説明してもこの世の人は分かってくれないかもしれない。でも今あなたが神様を知っておられる、これは神様にとって素晴らしい喜びです。あなたが神様を知っておられる、あなたが神様を知って、そして神様に目を向けている、このことは神様にとって喜びです。私たちを神様との間の愛の関係を神様望んでおられるからですね。私たちが神様をそのように知り、そして第一にしていくときに、主は全てを養ってくださいます。それを最も示されたのがイエス様です。イエス様は十字架につくほどに神様に従われました。イエス様は今回読んでいただいた箇所に書いてありますね、異邦人に引き渡される、彼らに預けられる、恥ずかしめられる、椿を抱えられる、人の子を鞭打ってから殺しますとイエス様はご自身について言われた。それほどにイエス様は苦しみを通られることを知りながらも十字架に向かっていた。そしてそこには三日目によみがえる、その大きな神様の報いがあるということも、私たち弟子たちは何一つ分かりませんでした。命がけで神様の計画を進められたとイエス。ただイエス様はですね、神様に従っていかれました。そのようにエルサレムに向かって歩んでおられるイエス様の前に一人の盲人が出てくるんですね。彼は大声でダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言います。ダビデの子よ、私を憐れんでください。皆さん、この盲人と先ほどの役人とを比べてみてください。彼は何とか、役人は何とかして救いを手に入れたい、そのためにどんな努力でもしていこうと、そんな風に考えてイエス様の前に出ました。でも自分のものを全部捨てなさいと言われたときにできない。彼は一生懸命努力しましたが彼はできない。皆さん、イエス様の前にもう一人出てきた、この目の見えない人、彼はですね、自分で働いて何かを得ることもできないから、だから物乞いをしていました。そしてですね、当然彼は貧しくてですね、イエス様の前に何も差し出すものもありません。神様の前に何も差し出すこともできません。彼は生まれつきの盲人です。聖書も読んだことがないでしょう。 まあ、もちろん聖書の朗読を聞いたことあるでしょうが、聖書も読んだことがないんです。でもそんな彼がただ神様の前にすがって神様の使わされたイエス様の前にすがって出て行ったんです。ダビデの子イエス様、私は憐れんでください。人々はですね、彼をですね、やめさせようとするんです。でも彼はやめません。ダビデの声、私を憐れんでくださいと叫びかけた。皆さん、彼は人々の前で、神様の前で、へりくだってイエス様の前に出てきた。人々から馬鹿にされても、やめようと言われても、へりくだって必死に神様の前に、イエス様の前に出て行った。そんな彼にイエス様は聞かれます。私に何をしてほしいのか。イエス様はこの盲人の必要などですね、ご存知です。目が見えないからということだけではありません。イエス様は私たちの必要をご存知です。でもイエス様は聞かれるんです。私に何をしてほしいのか。あなたは何を求めるか、イエス様は聞かれます。彼は答えます。主よ、目が見えるようになることです。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのです。あなたの信仰が、この信仰はどこに現れていますか。それはやめろと言われてもやめずにイエス様の前に出て行ったその姿に現れています。イエス様は私の目を癒してくださるとそう信じたから、彼はどんなに止められても出て行きました。誰が邪魔をしても出て行きました。必死でイエス様の前に出て行ったんです。それは彼の信仰がさせたことです。そうじゃなかったら彼は途中でやめるんです。彼はやめませんでした。彼の信仰が操作したんです。皆さん、あなたには願いがありますか？あなたには祈っていることがありますか？それは時には妨げられているかもしれません。でもこの盲人がイエス様の前に出ていった。あなたが祈っていること、もしかしたらですね、途中でも諦めてしまっているようなこともあるかもしれません。私たちはどうして諦めてしまうんですか。神様がお出来にならないと思ってしまうからじゃないですか。もし神様がお出来になるとそう信じるなら、私たちはいつまでも神様に叫び続けるんじゃないんですか。盲人はどこまでもイエス様に叫び続けたんです。なぜならイエス様はしてくださると信じたからです。そしてイエス様しかもう頼りがなかったからです。私たちはこのように様々なですね、他の頼りがないかと考えてしまいます。でも本当にイエス様しか頼りがないなら、この盲人のように叫び続けるんじゃないですか。この盲人はその結果イエス様に言われました。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのです。というと彼は立ちどころに目が見えるようになって、神を崇めながらイエスに言った。これを見て民は皆神を賛美した。皆さん、先ほどの役人はですね、立派な信仰を持って、いや、立派に神様を信じて、そして御言葉を守りを行って生きていきました。そしてたくさんの恵みの中に、たくさんの祝福を受け取りました。しかし彼のその人生を通して 人々は神様を崇めたでしょうか。でもこの盲人が何も持たずに、ただイエス様を信じて、そしてイエス様の前に叫び求めていったときに、彼は目が見えるようになって、これを見て民は皆神を賛美したんです。これは素晴らしいと思いませんか。あなたが真剣に神様に叫び求めていく、そして神様がそれに答えられたときに、人々は神様を賛美、神様の栄光がそのように表されるならば、神様は、人々は神様を賛美し、そして神様は、さらに、神様の皆は高く上げられます。彼は何も持っていませんでした。しかし彼は、平気だ、イエス様の前に出て、そして、癒しを救い終えました。何も差し出すものがなかったけれども、ただせりふだって信仰でイエス様の前に出ました。自分はこれだけ立法を守り行っていますような義務彼にはありませんでした。でも彼はイエス様の前に出て救いを得ました。先ほどの立法が、先ほどの役人の話からですね、ずっといろんな理屈を見てみました。でもこの盲人のしたことを見たら、理屈なんてどうでもいい、全部の理屈がね、吹き飛んでしまいます。ただ必死でイエス様にすがりついていった、それだけのことに神様の素晴らしい栄光が表されるんです。皆さん、神様の前で私たちはそのように単純に神様を信じて生きていきましょう。イエス様の前に信仰を持って平気だって、救いはそこにあります。神様の栄光はそこにあります。だから皆さん、本気で神様に信頼しましょう。より頼んでまいりましょう。お願いいたします。またいつもの課題もお願いします。はい、神様の主よ、あなたが私たちの祈りに応えてくださることを感謝します。私たちの叫びに応えてくださることを感謝します。イエス様を素晴らしいし、このイエス様の義理を見せるんだ。そして理屈ではなく、それを信仰して神様の栄光を表すことができます。
Amen.